んにちは、才能プロファイラーの北畑康義です。今回はですね、前回に引き続き特別ゲストをお迎えして、お話をしたいと思います。今回のゲストは、クロスロードを経営されている岡本拓磨さんです。岡本さんはフィリピンのセブ島にて、英会話スクールを経営されていて、これから海外で働きたい方や、ワーキングホリデーや世界一周の旅に出たい方のための英語トレーニングの場を、作られて、日本人の方を迎えられています。で、前回は、岡本さん自身が、はい、こう日本でね、公認会計士として、働いていたところから、はい、なぜ、セブに来られ、起業したのかという経緯とかいろいろお話を聞きましたけれども、今日はですね、別のテーマでお届けしたいと思います。じゃあ今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はお伺いしたいのは、はい、才能心理学をね、こう学びに、ま、来られて何が役に立ったのかとか、まあ、なんで役、ね、学びに来られたのかっていうのをちょっと聞きたいんですけど、もともともうすでにこのクロスロードを経営されてて、はい、ある意味それなりの規模のねビジネスをされてるじゃないですか、はいはいはいはい、だから自分の才能を見つけるっていうだけではなかったんだと思うんですけども、
そうですね、
まあ、自分の強みとかも分かってましたよね大体。
そうですね、なんとなく分かってたので、まあ、でももうちょっと自分をこう整理してみたいなっていうのはあったんですけども、
はい、
まあ、それよりもどっちかっていうと、うん、今いる生徒さんたちは今から世界一周したりとかワーキングホリデーに行くわけですね、
はい、
でその後、まあ、それでも終わるわけです。1年とか長くても2年とか、ね、うんうん、
はい、
その後どうするのっていうのをみんな迷ってらっしゃったんですね。
なるほど、行くのはいいけどその後どうするんだと、
うん、旅はやっぱ終わるわけで、
そうですね、う
ん、するとやっぱ生きていかなくちゃいけない で、でその後のプランがあんまない方も、うん、まあ、そういう方がほとんど で、
はい、
でやっぱりそういう方の相談に、まあ、乗ってたんですね、
うんうん、
で、まあ、僕はもともと会計士だったり、はい、コンサルだったりとかしたの で、うん、で自分も事業も始めたりしたので、まあ、こういうふうな、はい、いいんじゃないのっていうのをこう話はすることはできるんですけど、
うん、
でもそれが本当にその人らしいとか、はい、その才能にかなってるのとか、
うん、
それをが分かんないと、
ええ、
ちゃんとした意味でのこうカウンセリングができないって思ってですね、
うん、
それで才能心理学に興味を持って、
はい、
で北畑さんの、はい、セミナーに参加させていただいたっていうのが最初です ね、 ね、
いや実は僕は才能心理学を作ったのもすごく同じような動機があって、
はい、
僕はずっと、16年ぐらいですかね、こういうセミナー関係の仕事をやってて、セミナー講師やってるんですけど、はい、みんなセミナーに来て学ぶのはいいんだけれども、その後何したいのか決まってなかったら、うん、どれだけセミナーで学んでも生かされずに終わっちゃうんですよね、
はい、
でなんかこう学んでる気にはなるし、
はい、
すごい出会う人もいるし、
うん、
まあ、時間とかには使ってるから、
はい、
まあ、良かったなっていう気にはなるんですけど、はい、こうリアルな形として自分の夢の実現とか、
はい、
キャリアアップの実現にはつながってない方が多くて、どうやったらそこを結びつけられるのかなっていう考え、はい、で作ったっていうのがあるんですよ。
あ、なるほどですね、
うん、
そういう意味では似てるかもしれないですね、
うん、だから僕自身がね、そういうビジネスとかマーケティングとかのことを学び始めたらもう15、6年以上前ですけど、
はい、
僕自身はこう心理学のねセミナー講師をその時はやってたので、はい、こう学んだことのどう使っていうのか分かんなかったんですよね。
はいはいはい、
でもこうマーケティング部門とかで働いてる人たちは、まあ、分かるじゃないですか、
はいはい、
もしくはこう仕事上でせなあかんし、
ええ、
まあ、自然性ができてやっていくんですけど、僕はそうじゃなかったんで、はい、どうやって結びつけられるのかなっていうのは個人的なテーマとしても当時あって、うん、
はい、
でそういったものも含めて作ったのってありますね。そういえば
なるほどですね、うん、最初は、まあ、よく分かんない状態で作られたってことですか、
はい、
うん、そこはどう生かしていくかっていうのは、
僕自身が分からなかったので、
はい、
才能心理学をするときは、はい、受講者の方がそれを仕事とか自分のリアルな人生に結びつけられるように作ろうと思って作ったんですよ、うん、
はいはい、あ、うん、ことですね、
うん、
そうそう、そういうことですね、
うん
うん、でもまあ今学校をこう経営してるというか、
はい、
まあ、生徒さんとこう毎日向き合ってるので、すごくいい場だなと思ってて、
はい、
でその理由は皆さんこう仕事を辞められて、うん、みんな留学されるんですね、
うんうん、
なので一回こう断ち切ってるんですよ。
なるほど。
でなおかつ今から出発する世界への旅、
うん、
っていう形なので、
はい、
すごく開かれたこう気持ちで来てくれる
ん
です
よ。なるほど、うん、
でなおかつ、大体こう平均で滞在期間2ヶ月ぐらいで、長かったら3ヶ月、はい、4ヶ月なんですけど、
うんうん、
なので結構長期間、
うん、
こうこの環境にいられるので、
うん、
こう、 うまくちゃんと働きかけてあげればですね、
あ、なるほどね、
こう人生の方向性をこう軌道を変えることってできる可能性、はい、ポテンシャルがある場だと思うので、うんうん、そういう意味ではなんかすごくいい場なんじゃないかなと思います。
なるほどね。実際その岡本さんが才能心理学とか才能プロファイリングを学ばれて、
はい、
なんかすごくこんな風に役に立ってるとかってあります？昔はこういうことで、はい、なんかこう生徒さんとの関わりとかね、
はい、
こうコンサルとかコーチングするときに悩んでたけど、はい、学んでからこういうふうにスムーズにいったみたいな。
あ、それはねやっぱありますよね、
うんうん、
なのでそうですね、例えば、キャリアに迷ってる方の話を聞いて、はい、こうすればいいんじゃないかっていうアドバイスは前もしてたんですけども、それがその方の腑に落ちてるかとか、その方の才能に合ってるかとか、
うん、はい、
感情が動いてるかっていうのは、あまり考えなかったんですね。要は、まあ、
そうですよね、
はい、
普通コンサルってそんなこと考えないんですよね。
そうですね、
うん、
まあ、本当は考えてやった方がいいと思うんですけど、
うん、
まあ、正直やっぱり前の職場でも考えてなかったと思うんです、しっかりとは、
うん、っていうか、まあ基本そこは、
はい、
クランズさんの仕事というか、そこはあなたが決めて来てくれることで、
はいはい、
こちらがアドバイスするのはキャリアアップとか、
はい、
ビジネスを良くするためのアドバイス、ね、まあ、領域が違うという感じですよね、
うんうん、なんで、まあ、今でこ そのあなたの才能とか感情は大事だと、はい、でも一方で、まあ、社会のニーズとか流れみたいなのも大事だねと、
は
い、
うん、
でそこが合致するところでビジョンとかミッションを決めていくのがいいんじゃないの、はい、っていうふうなことを今話をしてはいるんですけど、
はい、
前はもう社会のニーズとかチャンスとか、時代の流れとかで、ここのポジション取った方が将来的に、はい、まあ、いいと思うのでっていう形だったんですよ、うんうん、
はいはいはい、
それが今はその感情のところにも、うん、まあ、入り込んで、
うんうん、
やってるので、
はい、
そういう意味ではこう納得感っていうのは全然違うのかなと思います、うん、
なるほどね。で実際例えばその納得感があるのと、
はい、
いや、こう自分のやりたいことと、時代の流れとかニーズが一致してる状態と、
はい、
ただこういうチャンスがあるよっていう、
はい、
まあ、マーケットだけ言ってるのでは、うん、実際こう生徒さんの変化というか何か違うとかっていうのはあるんですか？
そうですね、まず踏み込めるかどうかは絶対に違いますよね、う
ん、
そのチャンスがあるよっていうだけだと、はい、そもそも動かないって方が多い、
うんうん、
結局前の道に戻るって方が多いけど、
はい、
まあ、踏み込んでくれる人の割合がまず増えたっていうと、
うんうん、
まあ、踏み込んだ後もやっぱそれ大変じゃないですか、はい、
そうですね、始めると、
うん、特に海外で働くって大変だと思う、
うん、そうですね、うん
うん、そうなった時に、まあ、諦めないとか、ブレないっていうところで役に立つと思います、う
ん、
そういう納得していった方が成功確率というか、
うん、
うまくいく可能性は高いですね、はい、
途中で諦めないというか、はい、やり続ける
はい、
はい、
と思います。
あ、なるほどね。なんかこうそういうのに気がついて、
はい、
今頑張ってる例えば生徒さんとかいらっしゃるんですか？
あ、もちろんもちろんいます、うん、もちろんいます。そうですね。なんで、まあ、学校を作ってから、まあ、3年ぐらいなので、
はい、
皆さんこう旅を終えてとかワーキングホリデーを終えて、
うん、
で、まあ、海外で働かれる方、日本で働かれる方、
は
い、いろいろいらっしゃるんですけど、
はい、
まあ、そういう方は1年2年働いてるって方も出てきたので、
うん、ああ、もうそんなに1、2年もずっと働いてる方いらっしゃるんですね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
なるほどね。で本当それは僕も思っていて、やっぱりその自分の感情やりたいこととかとやってる仕事がリンクしてなかったら、
はい、
やり続かないもんですよね。
まあ、続かないですよ、まあ、ね、続いたとしても結構大変だし、
まあ、ストレスがすごいありますよね。
そうだと思います、
うん、だから僕は才能心理学を作ったのもそれを解消する方法はないかみたいな、
はいはいはい、
ところがすごくあって、
なんですね、
まあ、元々はその、あのね、成功してる人とか才能開花してる人って、
はい、
なんでそう なれたんだろうみたいな、まあ、興味から始まったんですけどね、
はいはい
はい、大体世の中的に言われてるのはなんかそれが斬新だったからとか、
はい、
世の中にマーケットがあったからとか、
はいはい、
カリスマ性があるとか、まあ、そういう説明のされ方をするじゃないですか、
はいはいはい、
本当にそれだけなのかみたいなね。
あ、なるほどですね。
疑問があって、はい、調べていくと結局みんな自分のやりたいことやってはるんですよね、
はいはいはい、
でそれは僕の身近にいる経営者の人たちもみんな言ってますけど、
うんうん、
なんで起業してまでやりたくない仕事すらあかんねんみたいな、
はい、そうですよね、僕もよくわかります。そういう、うん、会社経営者の方とお会いすることが多かったりしたので、まあ、皆さん後付きで成功した理由はいろいろ理路整然と説明ロジックで説明されるんですけど、
はい、
実はそんな風に思ってスタートはしてなくって、
はい、
もうやりたいからやったんだよみたいな、
ですよね、
はい、
だそういう意味でやっぱり まあ、サラリーマンであろうが、その起業家とかね、経営者になった方であろうが、仕事が好きであってる人というのはやっぱ気持ちを大事にしてるというかね、その気持ちを満たせる仕事を選んでる、
そうですね、
というふうにそこを思っていて、その中でしっかり自分の強みも作っていって、お客さんに提供できる価値もね、
はい、
作られてるとすごく思うんですよね、
うん、
逆にそこが一致しないと何らかのこうジレンマを抱えたり、
うん、
足が止まっちゃう。
そうですね、うん、なのであのコンサル時代に
事
業再生やってたんですけど、
はい、
でこううまくいかない会社さんとも見てきたじゃないですか、
はいはい、
そうなってくるとやっぱ2代目の方で、
うん、
本当はやりたいことと違ったんだよだとか、いるんですよね結構、
まあ、そりゃそうでしょうね、う
ん、あれは本当に辛いですよね、
確かに2代目の人はもう選べないですもんね、仕事を継ぐのが決まってると、
はい、
うん、
そうあれはちょっと大変だなって思いますね、
なるほどね、うん、もうだったらなおさらあの今ね普通に働いてる人とか、
はい、
あのこれから起業しようとする人っていうのは、はい、自分で選べるわけですからね、
そうですね、
自由に、
うん、そうですね、なかなかでも自分が自由に選べる立場にいるんだっていうことにこう気づいてない人も、
うん、
中にはねいらっしゃるじゃないですか、いらっしゃるというか、
はい、あもうこれを選ばなきゃいけないみたいに思ってるってことですか、
うん、それはこう社会からのプレッシャーであったり、
あ、はいはい、
プレッシャーであったり、引かれたレールを行かなくちゃいけないっ
てい う、あなるほど、
うん、
確かに確かに、でも大本さんもそうだって言ってましたよね前回、
あでもそうですよね、
うんうん、
本当に大学出て、
はい、
会計士取って、
で
まあ、そこはちょっとずれ始めて感想を引かずにコンサル入ったりとかしてたんですけど、
はい、
でもやっぱりこう外れるのには怖いですよね、
うん、そうですね、はい、確かに、うん、
一回外れてしまうと、
まあね一回外れちゃうとねもういっかみたいなね
もういっかみたいな
感じになりますけどね、
はい、
うん、
なのでまあ、ね、一回外れてみるのはいいと思うんですけど、
いやでも本当にそれはねいいと思います、あの多分一番その今のレールから外れた人生を生きてみたいと思った時に重要なのは、
はい、
外れた人生を生きてる人たちと会うことですよね、
あそうだと思います、
ね、外れてなかったらほんまにそんなんで生きていけんのかって思うじゃないですか、
はいはいはいはい、
でもリアルにそれで生きていて仕事して、はい、まあ、ビジネスしててもいいですけど収入も得てやってる人たちと出会うと、
はい、
まずそれ可能なんだっていうのは分かりますよね、
そうですね、
で次はそれが自分に可能なのかっていう話ですよね、
はい、
でそれが可能になる方法さえ身につければいけるわけだから、
はい、
だからまずはそういう人たちに出会うっていうのが一番いいですよね、
うん
うん、
そうですね、確かにそうです、だから僕らもやっぱ世界一周する中で、うん、あの出会った方に
大い
に刺激を受けて、
はい、
そういう道もあるんだ、そういう価値観もあるんだって
、
うん、でそういう方と話をしてたら、うん、まあ、自分も別に選んでもいいんだろうな
と思い
ます
ね、そうですね、
はい、結局出会いとして、
はい、
気づきましたね、
うん
うん、
でも分かります、まあ、僕自身もそうでしたからね、普通に昔サラリーマンやってましたけど、あそんな仕事してる人いるんだとかね、こんなことが仕事になるんだとか、
はいはいはいはい、
そういう出会いがいろいろあって、あの選択肢って世の中にいっぱいあるんやなっていうのはすごい思いましたもんね、
そうですね、会わなきゃ気づかないですもんね、
う
ん、
そうですね、出会わないと気づかないんで、だそのあたりこう今の仕事を続けながらでもいいので、週末とかだけとかね、はい、平日の夜でもいいと思うから、はいはいはい、そういう人たちに会いに行くと、
そうですね、うん、
そこに時間とかを使ってすごい重要ですよね、
重要ですね、出会える場に自分を置くっていうことですね、
うん、
そ
の
ように、
うん、
だと思います
ですよね、うん、それこの間の岡本さんがあのその一人でこうマレーシアの友人がいるとかお話されたじゃないですか、ああいう人たち人っていうのもすごいですよね、
いやすごい
と、街づくりをされてる方でしたっけ、
そうですね、に関わ
ってる方ですよね、
そうですね、うん、マレーシアの、ジョホールバル
っ
てい う、はい、スカンダル計画っていうのがあって、あの、まあ、シンガポールとマレーシア接してて、
はい、
ジョホールバルはそのマレーシア側の街なんですけど、
うん、
まあ、そこにシンガポールと同じぐらいの規模の街を作ってるんですね、
はい、
シ
ンガポールっていうのはね淡路島と同じぐらいの大きさなんですよね、
そうです、東京23区
だ、東京23区ね、でもうはっきり言って日本以上に成長、
そうですね、もう
競争力は強いですよね、
GDP はもう一人当たりの経済力はもう日本をはるかに超えて、
超えてますよ ね、
いいんです
か
ね、
と同じレベルの街を国の中にマレーシア作ろうとしてると、
うん、
うん、
ね、本当にできるかって言ったら、
もう
まあ懐疑的だったんですけど、
はい、
行ってみて本当に、うん、本当にこそ真面目に作ってるんだっていうのを目の当たりにして、
はい、
街がこうどんどんどんどん出来上がってる
ところを見ると、
はい、 そうすると、あ、本当にできるなっていう、ちょっとね、うん、もう見えてきますよね、
はい、
でもそれって行かなきゃ分かんない、
行かなきゃ分かんないですよね、うん、いやだから本当に僕も思っていて、最近こうネットとかね、スマホとかがすごく発達してるから、
はい、
情報だけだと取れるじゃないですか、
はいはい、
でもリアル感っていうのはないですよね、
ないですね、うん、行ってその場で行って、まあ、感じたりとか、うん、したものじゃないと人間って動けないですよね、
そうですね、心動かないですもんね、
心動かないですよね、
うん
うん、
なんですよね。だからそこに時間とお金を使えるのかっていうのは僕すごく重要だと思っていて、
はい、
僕は一つね、そのすごく経済的に成功している経営者の方、
はい、
方と会っていて、一つ気がついたのは、あの人たちっていうのは感性がすごい豊かなんですよ。
は
たまたま昔、僕の知り合いのその、まあ、すごい成功している人と講演会を聞きに行ったんですけど、その人はその講演2回目なんですよね、
は
い、うん、まあいいからおいでよみたいな話で言ったんですけど、
はいはい、
その人はその講演者の話を聞いて笑ってるんですよ、すっごい受けて
笑ってるんですか、
そうめっちゃおもろいやろみたいな感じで笑ってるんですよ、
はいはい、
でもその人2回来てるんですよ、
はい、
で僕誘ってきてるってことは多分他の知り合いも誘って言ってるんですよね、
あ、
何回も受けてる、
はい、
けれども毎回笑えるんですよ、これって感性が豊かじゃないと笑えないと思うんですよ、
そうですね、
あのこの話1回聞いたよなって思ってる人って笑えないと思うんですよね、
多分同じタイミングと同じ曲が入ってるかもしれないけど、
そうそうそう、毎回多分同じネタで笑ってるんですよ、
はい、
これってこう毎回このレストランでこの料理食べるけどやっぱ美味しいよねって思えるのと一緒だと思うし、
はい、
毎回こう例えば商品、まあ、同じ仕事毎日やってても、
はい、
あ、この仕事をやっててお客さん今日も喜んでもらえたなって喜んでるのと同じだと思うんですよね、
はいはいはい、
だからそういう意味でこう感性が働かなかったら、
うん、
多分僕はいい仕事ってできないと思っているし、
ね、
才能も開花しないと思うし、今あの岡本さん言われたみたいにチャンスというか、うわ本当変わるんだとかね、
うん、
ここにチャンスがあるんだっていうのは実感できないと思うんですよね、
そうですね、
うん、そのためにこうリアルにその場に身を置くっていうのは、
はい、
とっても大事ですよね、
大事だと思いますね、うん、なかなかこう日本にいるときはなんか今思い返すわですけど、うん、
ええ
と感じる力っていうのがなんかなくなってたなっていうふうに思いますね、
うん、
だから、
はい、
環境変えたりとか食べてたりとか、
はい、
あのそういうね、ジョールバに行ってみたりとかいうので、
はい、うん、
なんか少しずつちょっと感じる力も戻ってきたのかなっていう最近ちょっと思います、
ね、はいはい、今も十分じゃないですか、
ですかね、
だからいろんな生徒さんとね触れ合われてるし、
そうですね、刺激をね、うん、いただいてますよね、
はい、
はい、そうですね、
確かにあの一つの仕事をずっとやってると感性は消えていきがちですもんね、
うん、でもそこで持ち続けられた人がこううまくいったり成功したりとか、
うん、そうですね、感性もありつつやる人はね、
開花されたりとかするんでしょうね、
はい、いやでも本当にそうですね、僕はその才能の開発をやっていて思うのは、結局能力に違いを作るのは感性だと思うんですよ、
はい、
これスポーツ見てると一番わかりやすいんですけど、
はい、
例えばゴールを入れる、まあ、サッカーでもゴール入れる、
はい、
バッターでもあのホームランを打つとか、
はい、
だっていうのは多分技術的には一緒だと思うんですけども、
うん、はい、
例えばこうファンを魅了するとかっていうレベルになると、
はい、
なんだあのドリブルはみたいな、
はいはい、
こうやって感性、まあ、もちろんそれを支える肉体的な技術も必要ですけどね、
はい、
だと思うんですよね、
うん、
でこれってケーキに置き換えたら、
はい、
普通に美味しいケーキと見た目も素晴らしいとかね、
うん、
あもう何この香りみたいな、
はいはいはい、
まあ、スターバックスとかそうですよ、店に入った途端に香りがしてきて、うん、
はい、
感性が刺激されるわけですけど、結局自分がこの感じた感動とか、
うん、
喜びとか、
はい、
というのを人に届けるのはどうしたらいいのかなっていうところで、多分思考とか技術っていうのは必要になってくると思うんですけど、
うん、
出発点は感性だと思うんですよ、
はいはいはいはい、
それがないとこう発明にしろ開発にしろ、うん、何かものを生み出すっていうのは始まらないんだろうなと思って、
うん
うん
うん、そうですね、心が動かないと結局考えないですし、うん、何に行動はしないですよ ね、
ですよね、
そこに行動するには必ずリスクが伴ったりとかするわけなので、
うん、
結局心を動かないものに関しては動かないですね、リスクが勝ってしまいますよね、
はい、
そう思います、
うん、ですよね、だからなんかそういうね、心が動くものがあるんであれば、 僕は本当にもう一歩でも半歩でもいいから動いてほしいなと思うんですよね。
そうですね、
うん、動くと景色が変わるから。
そうですね、うん、そうですね、景色が変わると入ってくる情報も変わるので
、変わりますよね、
そしてまた感情動く、
うんうんうん、
そしてまた考えるって、うん、次の一歩が足に進みますよね、
だそのサイクルを回すってすごい重要ですよね。
そうですね、うんうん、そうか、そういう意味ではやっぱ感性大事ですね。
うん、人間はやっぱ初めはそれでキャッチするんじゃないかなと思うんですよ、
うん、
何も感じなかったら多分毎日ルーチンを生きるだけで終わっちゃうと思うんですよね。
うん、
うん、
そうですね、
なんか面白そうだなとかこれ嫌だなと思うから、
はい、
いつものルーチンとは多分違う行動を取るんですよね、人間って、
うん、
でそこで何かに出会うじゃないですか、
はい、
でそれがこう新たな人生のチケットみたいなもんですよね、
はい、
それを取るかみたいな面白いと思う気持ちで行動するとかね、なんか嫌だなっていう気持ちで行動するかで、初めってすごい些細なことだと思うんですけど、
はい、
それですごい変わると思うんですよ、
うん
うん、
そうですね、うん、なので今思い返してみると、まあ、世界一周の旅に出るっていうのが僕の中で多分大きな転機だと思うんですけど、
はい、
多分どっかのタイミングでそれをしたいと思ったタイミングがあって、
うん、
それはもしかしたら書店でたまたま取ったその本だったかもしれないですし、でそれを買うか買わないかはその時のまあ決断じゃないですか、
はい、
で多分そこで僕は読んだのかもしれないですし、はい、
うん、
最初は本当に些細なところかもしれないんですけど、うん、だんだんだんだんそれが積み重なっていくと、
うん、
なんか大きな違いになってくるんですかね、
う
ん
う
ん、
そうですね。でもそれで思い出しましたけど、お駒さん、あの才能心理学をね学ばれてる時に、はい、昔からあのボーダーを越えていくことが好きだったってこと、
はい、
気づかれたって言ってたじゃないですか。
そうですね、も
ともと出身が愛知県でしたっけ、は
い、そうですね、愛知県の町田市っていう、ね、まああのまあ、田舎ですね、
はい、
田舎でもともと僕の趣味というか、小学校時代から、
はい、
あのサイクリングで遠くに行くっていうのがもう
好きで、遠くに行くのがもう好きだったんですねはい、はい、
だったんですね、でその後、まあ、千田市の田舎から名古屋の高校に通い、
はい、なるほど、それもこうエリアを越えたわけですね、
はいはい、で、高校2年の時に、アメリカに一人旅に行ってて、
お、はい、
それもちょっと越えたりとかして、
はい、
で、まあ、名古屋じゃなくて東京大学に行き、うん、
はい、
でまあ、会計士になった後はこう出張をこうしてあっちこっち日本中、
結構出張じゃ好きだった、
出張大好きですね。
おお、なるほどね、はいはい
はいはい、いろんなとこに行っていろんな人に会えて、
うんうん、なるほど、
こんなに楽しい仕事はないと思って、
なるほどね、
はい、うん、でその後、まあ、世界一周することになり、うんうん、今度は海外で、まあ、
海
外で、
はい、
学校を作る
って
何、はい、みたいな感じなので、
ええ、
こうずっと超えていくような、
はいはい、やっぱ超えて移動して新しいものに出会うと、
そうですね、
これがやっぱ根本にある好奇心とか好きなことなんですよね、
う
ん、
そうですね、うん、一番その旅しててドキドキワクワクしたのは、
はい、
本当にボーダーを超える瞬間なんですよ。
あ、そう、国境
そうそう、国境を超える時が
一番ドキドキするんですか。
なんですか、こう、ええ、見ちゃったら、
はい、
結構がっかりするときもあるじゃないですか。
ああ、確かに、はいはい、
だけど、うん、国境を越えるときってまだ見てないし、うん、
あ、
でも期待値はマックスに高まってるし、
はいはいはい、
で国境って何とも言えない緊張感があるんですよ。
ええなんかマニアですね
そうそうそう
、はい、
そうそうそう、だから、で、まあ、僕のこうね、あのこうコンセプトは、ビヨンド・ザ・ボーダーみたいな感じでしてたじゃないですか、
はい、うんうん、
でそれをポンと思いついたのも、こうちょうど飛行機に乗ってて、それから日本にこう国境を越えるときだったんですね、
はい、へえ、
そうそうそう、で、まあ、よくよく振り返ってみたら、
はい、
そのビヨンド・ザ・ボーダーをコンセプトに据える前に、ビヨンド・ザ・ボーダーっていう株式会社を日本にこう海外
資って
作ってみたんで、はい、
うんうん、
そのキーワードあったんです
よ。なるほど、
きっと頭の中にあったんですけど、
うんうん、
それがすごく大事な概念だとかそういうの全く、うん、考えてなくて、
うんうん、
後から気づいたら、
うん、
あ、その時選んでたんだ、
なるほどね、
後から気づきました、
ね、うん、でもまあ無意識では分かってたってことですよ ね、
ですかね
、ね、それが腑に落ちたってことですよね。
そ、 うです、その瞬間その飛行機乗ってる時に、あ、これかなみたいな、
なるほど、やっぱその辺に、まあ、岡本さんの才能の源泉もあるし、コアコンセプトもあって、
はい、
今やってることとかやってきたことはそのコアコンセプトに沿ってたってことですよね。
そうですね、
うん、
後から考えたらたまたま沿ってたのか、まあ、まあ無意識的に選んでたのか、
うんうん、
とこがいいですね、
ですよね。でもやっぱり僕もね、あの起業してる人とかやっぱ自分の好きな仕事をやってる人っていうのは昔からやっぱ変わんないんですよね、
うん、
そういうワクワクする時とか、まあ、さっきねこう、はい、もうドキドキするって言ってたけど、はい、国境を越える時に、
はい、
やっぱ変わらないんですよね。
なるですね。
だからそれを感じれるような仕事を選んだ方が働くにはいいし、
うん、
それを感じられるような場所とか、はい、うん、そういう生活をする方が絶対幸せは上がるし、
うん、
っていうのはものすごく思いますね。
そうですね、うん、なので、まあ、キャリアの話をした時に、あのそうですね、例えば転職先で
面
接した時に、
はい、
あのあなたのキャリアは一貫性がないですねって言われる人がいるらしいんですけど、
うん、
転職するじゃないですか、
うんうん、
でもそれはその面接官から見たら、
うん、
一貫性ないかもしれない
ですけど、字面をね、肩書きとか会社とか職種だけで見るとね、
はい、うん、だけど自分の中 の、 その価値観とか、はい、コンセプトのところで一貫性あればそれでいいと思うんですよね、
いやでも本当その通りですね、
うん、
それが言える人はね、面接受かりますからね。
あ、受かります、
受かります。
そう、 そうなんですよね、うん、
理由が説明できればね、うん、相手が納得して、あ、なるほどと思うんで、
うん、そうですね、例え業種とか業態とかが、
全然違っても、
まあ、全然違ったとしても、うん、そこのところで一貫してて、僕は、こういう思いでやってきましたって言える人と言えない人では、多分全然違
いますね、全然違いますもんね、うん、なるほどね。面白いですねやっぱりそうそう、いや国境を越えるときにドキドキするっていうのは初めて聞きました、は
い、でもそれ結構旅人多いと思
う。旅人はそうなんだ。
だってまだ見てないからこそ、
まあ行きたいですもんね。
そうそうそう、
確かに。
で、その後の最高潮に来るのは、
なるほど、
東京だと思う。
なるほど。旅人気質の人はみんなそうなんですね。
うん、みんなと言わないかもしれないです。多い
多い多いですね。で、多分岡本さんの違いはそれをビジネスでも感じれるようにしてきたっていうことですよね。
そうですね。
うん。うん、
そうなんじゃないかなと。まあね、進めていくのもそうだし、
はい、
そうですね。
そうですね。なるほど、面白いですね。ぜひ皆さんもこの岡本さんの話を参考にして、
はい、
ご自分のね才能とか得た仕事とか見つけてみてください。ポイントはやっぱりこう昔から、自分が一番心動いたこと、
はい、
こうドキドキしたこととかって何かなと、それを今の仕事で実現したりとか、それを実現できる仕事やビジネスは何かな、ここを結びつけることですよね、はい、
そうですね。
じゃあ今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
才能を生かしたキャリアビジネス構築法を開催します。東京6月9日木曜日、大阪6月16日木曜日、いずれも19時から21時の開催です。才能を見つける3つのポイント。才能がお金に変わるキャリアの作り方、才能をビジネス化する方法などをお伝えしてまいります。詳しくはホームページをご覧ください。